皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
アプリです。電気屋ウォーカー第32回を本日もこの3人でお届けします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、
はいはい、
前回、まあ、収録事故が起きまして私の責任ですけどあれもうでもかれこれ1週間前ぐらいになっちゃうのかな。
1週間前
ちょい、
ね、このところちょっといろんなさまざまな都合で収録ができなくていますけど大変申し訳ないんですが今日のは頑張って配信したい。
はい、
はい、ということで、はい、できるだけまあ更新回数は更新間隔はね短くしていこうと思いますが、飽きずに諦めずにお付き合いいただきたいと思います
諦めずに
で、前々からちょっとお話をしてたんですが、
はい、
今日はいよいよ満を持して冷蔵庫の話をしていこうかなと思ってるんですけども、
はいはい
どんなメーカーが作ってるんです冷蔵庫。
冷蔵庫はね、意外とこういっぱいメーカーが作っててですね、ざっと言うと、まあ我らが三洋
来た
一番最初にのはじめとして、あとパナソニック、シャープ、東芝で、最近あんまり電気ウォーカーでは出てきてない日立さんもかな、あとは三菱などなど 1,2,3,4,5,6 今日は6社分のパンフレット持ってきてますが、
はい、
こんな感じですね。で、ほらこれはあくまでもいわゆるファミリー向けというか家庭用の冷蔵庫、
うん、
まあ、家庭用のって言うとちょっと語弊があるけど、
うん、
キムチ冷蔵庫とかそういうことじゃなくてなんて言えばいいのかな、電気ウォーカー的に言うと胎児サイズっていうの、アパートで一人暮らししてる学生さんとかサラリーマンの方とか、
うん、
そういう小さい冷蔵庫あるじゃない。
ありますね、
うん、そっちまで行くともうちょっとメーカー増えるっぽい感じです、
うん、知らないとこが出てきそう。
そうでも一応今日は、代表するこの 1,2,3,4,5,6 社かな
6社
の中からを中心に話をしていきたいと思います。
はい、では今日は冷蔵庫の選び方ということで、
はい、
冷蔵庫選びで気になるポイントを教えてください。
ポイントをね複数形だしそうですね。で冷蔵庫を、ちょっと今日は切り取る中でですね、ポイントを5つ用意しました。で、ポイントの5つというのは、まずエコ、それから美味しさで、冷凍、製氷、そして最後に使いやすさ、この5つのポイントで冷蔵庫を見ていきたいと思います。
はい、
今日は、冷蔵庫の選び方ということでよろしくお願いします。
お願いします。
始まるよ。
さて冷蔵庫の選び方、まず最初のポイントはエコです。
じゃあコーヒーさん、冷蔵庫のエコの
冷蔵庫のアコってなんで
冷蔵庫のアコ収納されちゃうよ
冷蔵庫の
はい、わかりました。冷蔵庫のアコについてはちょっとわからないので冷蔵庫のエコについて、
はい、
でまず冷蔵庫を語る上で、冷蔵庫のエコを語る上でまず一番最初に理解しておかなきゃいけないのは、冷蔵庫は、他の家電ととっても違う特徴を持ってるってことなんだよね。
お、
なんだと思う？わかるかな？あ、まあまあ大きさ、さあ大きい。あ、でもそれもそうだね、洗濯機とかと比べたって大きいもんね。
そうね、
うん、確かに確かに。あとは
消さない。
あ、そう、そういうこと。つまり、まあ、冷蔵庫は運転をするっていう言い方をするんだけど、
うん、
今アコリが言ったみたいに冷蔵庫ってのは電気を基本的には消さない家電なんだよね。例えば うん、例えばじゃあ今出た洗濯機、まあ、洗濯機のコンセントを抜く人ってのはもしかしたらあんまりいないのかもしれないけど、
うん、
洗濯機って使う時に電源を入れて終わったら勝手に切れるよね。
そうだね。
じゃあテレビはどうか。テレビだってまあリモコンの電源とあと もちろん主電源とあるじゃない。
そうだね、
うん、そんな風に考えるとどちらかといえば電気を消す家電って結構多いんだけど、
うん、
消さない家電ってそんなに多くないんだよね。消さない家電ってなんだろう。
なんか空気清浄機。
あ、空気清浄機ね。まあそれも運転を し続けたいなと思えばつけっぱなしにするし、まあ、もちろん24時間つけることを前提に製品は開発されてるけども決して悪いわけじゃないじゃない。
そうだね。
あとは何だろう。
ないあったかな。
家電、時計とかあ思いつ
く、ね、私が思いつくのはせいぜいビデオデッキ、 DVD、 ハードディスクレコーダー。つまりあの今レインが言ったように時計が内蔵されてて、で例えば予約録画をしますよとかっていうことがいろいろあるところ、 DVD レコーダー電源抜いてちょっとするともう時計とかゼロに戻っちゃったりするよね。
そうだ、
うん、今どうなんだろう、バッテリーが入ってるのかどうかわからないけども、いろんな設定情報がとにかく電源が切れちゃえば消えちゃうんだよね。うん、そうやって考えると、まあ、そういった時計とか設定情報が入ってるレコーダーと冷蔵庫ぐらいかなって気がするんです。うん、でなんでじゃあ冷蔵庫は運転、つまりその電源を消しちゃいけないのか、なぜでしょう。
腐る
そうだよね。冷蔵庫っていうのは常に冷蔵庫の中を冷やし続けないといけない。それがその冷蔵庫を語る上で一番最初に確認をしておかなきゃいけなかった事実です。運転をするというのが、運転をし続けなきゃいけないというのが冷蔵庫の最大の特徴だってことですね。
はい、
うん、じゃあエコってなんだろう。今までのエコっていうと待機電源を、ね、減らしましょうとかって言って、
うん、
そのコンセントを抜いたり主電源をいちいち切るということで消費電力を減らしてたっていうのが家電のエコの一番大きな部分だと思うのね。でその他にもちろんその消費電力自体を減らしましょうというのもあるんだけど、冷蔵庫は待機電源を削減することはできないので、やっぱりじゃあ運転をしながらどこでどう消費電力を減らしていこうかっていうのが冷蔵庫のエコを語る上での最大のポイントになります。
はい、
なんとなく分かったかな。
うん、分かった、すごく。
うん、じゃあ早速各メーカーのエコについての考え方取り組みを見ていきたいんですが、
はい、
ですね、今回エコのところではまず一番最初に面白いなと思ったのがパナソニックさんです。
え
パナソニックさん、うん、アイデアフォーライフのパナソニックさんはですね、エコナビというのを家電の、これは冷蔵庫だけじゃなくていろんな家電でエコナビという、まあ、一つの何て言うんだろうな、テーマというか考え方でやってるんですが、冷蔵庫には大きく2つのエコがあって、1つはお休みエコ。お休みエコ、これはあのもしかしたらテレビでやってたのを見たことあるかもしれないんですけど、 CM でね、
うん、
みんなじゃあ帰ってきてわーっと食事したりなんだり夜の時間を過ごして寝ましょうって電気を消すじゃない。
はいはい、
お部屋の電気をね。
ですね。
そうすると冷蔵庫の運転も省エネ運転モードに自動的に切り替わりますよっていうのがこのお休みエコなの。
びっくりした、冷蔵庫も寝ちゃうかと
そしたら
あいいねそれ
そしたらダメじゃん、あの電源が運転が終わっちゃうからこれはね、あの周囲の明るさをセンサーが検出して冷蔵庫を自動的に省エネ運転に切り替えるっていうあれなんだよね。結局なんて言うんだろうな、暗くなったら人は、いや、まあ、夜についてだけどね、暗くなったら人は寝ちゃうっていう生活パターンの基本をセンサーでチェックしてっていうのがこのお休みエコの大きいポイントなんだよね。これ結構他社にない新しい取り組みです。面白いですよ。
面白い。
それからこのお休みエコの、だってほら、いずれ朝が来るわけじゃない。
そうだね。
でも朝ってその季節によって4時ぐらいに明るくなる日もあれば、 ね、6時過ぎぐらいに明るくなる日もあれば、そのまちまちでしょ。
まちまちだね。
じゃあお部屋が明るくなったら、あれ朝なのかなって思って起きちゃうのかなって思うじゃん。実はこのお休みエコは夜明かりが消えたら自動でエコナビ運転になるでしょ、うん、エコお休みエコになって、
お休みになって、
うん、で実は朝食の時間を記憶して分析して、うん、そろそろ朝ごはんかなっていう時にその30分前ぐらいにとりあえず本気モードみたいな、おはようって勝手に起きてくる。これがそう早起きなの。これがお休みエコのすごいところで、つまり一旦寝た後、それからその本運転に戻る時っていうのはドアの開閉、その冷蔵庫のドアの開閉とかをね学習して適切な時間に元の運転に戻しますよっていうのがこのお休みエコの最大の特徴なのよ。
ついでに起こしに来てほしいよね。
朝ごはんも作ってほしいよね。
そうだよ。
どんだけ堕落してるんだ。それからこのパナソニックはもう一つ、二つのエコでって言ったけど、賢くエコというもの機能もあって、
うんうん、
これは食事の時間に合わせてとかお出かけの時間に合わせて省エネ運転を自動的に切り替えていく、うん、でも行ってきますっていうのを感知するわけじゃなくて、
うん、
食事の時間って冷蔵庫はどうなるの？
まあ、開けたり閉めたりする
ね。そこだよね。開けたり閉めたりして開閉が多くなるっていうことは冷蔵庫を使ってるんだろうと。でお出かけすれば当然誰も開けてくれなくなっちゃうから、その頃は使ってないんだろうっていうのを、毎日の開閉を記録して分析して、それに合わせて運転を手で、まあ、省エネモードにしたり普通のモードにしたりっていうのを切り替えていくっていうのがこのパナソニックのエコナビ、お休みエコと賢くエコです。
中の人がいるみたい
だね。本当だね。なかなか面白いエコだと思います。
はい。
さあ2つ目のエコは、今はお休みセンサー、その明かりのオンオフとそれから開閉を記録する2つのエコだったよね、
うん、
これの明かりの方がないバージョン、つまり開閉とかの、検出だけをしてそれを、分析して制御していくっていう方法を取ってるのが2社あります。
お、
それが、まあ、一応センサーによるエコというふうに私はまとめてみたんですが、これが三菱さんと東芝さん。
東芝、
はい、東芝はですね、東芝はですねっていうかどちらも同じなんですが、基本的には開閉パターンとか、あと庫内の温度なんかをそれぞれセンサーで検出して、今言ったパナソニックさんと同じようにドアの開閉とかそういった生活パターンを記憶してやっていきますよっていうのが、このセンサーでの制御技術ですね。
はい。
でさらに三菱さんがですね、エコ運転の状況を示してくれるエコモニターっていうのがついてます。これが東芝さんにはない機能かな、
うん
うん、何かって言ったら省エネ運転してるよって言うだけなんだけど、まあ目安になるかなっていうところで、
うん、なるほど。そんなところ大好きなんだ。
それはね、冷蔵庫の表側でね、エコモードとかエコモニターとかいろんなのを表示している場所があるんだけど、
うん、
それが切り替えがついてたり点灯したりするんだね。まあどちらの技術も冷蔵庫についてはだからこのパナソニック、東芝、それから三菱の3社は生活パターンに合わせて自動的にエコモードを切り替えていきますよっていうのが大きなポイントなのね。
賢い子たちだね。
できる子たちだね。
ね。
うん。と思います
。他はできない子みたいじゃない？それ
。いや、できない子はそれを使ってる私たち。
ああ、そうだね。できない子です。さあ、じゃあできない子たちのやつを見ていきましょう。
いや、できないわけじゃない。できないわけじゃない。
はい。続いて、じゃあセンサー制御じゃないパターンのエコ。これはどういう風にしていくかっていうと、基本的には、まあ、機械を改造して そのもともとの消費電力を少なくしていきましょうよっていう発想に立ってます、
うん、
で、そこはですねシャープと日立とあるんですが、シャープについてはですね、イークールという考え方をしてまして、イークールシステムっていうんですが、これは冷蔵庫を冷やすための機械、コンプレッサーっていうんですけど、コンプレッサーとインバーターっていうのがあるんだけど、これをそもそも性能の良いものにして、エコーにしていきますよということプラス、ですね、今まで自動でしてたエコー運転を、シャープさんは手動でボタンをエコモードっていうボタンを押すと消費電力エコモードになりますよって感じなんだ。
びっくりした、うん、手動でなんかもう自分でなんか自転車みたいな漕いだりとかさ、
わかん
ない
、
学習してくれないんだね、うん、こっちで押さないと、
そうそうそう、自家発電みたいなこと、
消費電力半分自分で賄えてか、
そうそうそう
そりゃエコだわい、
省エネしろって言わないとなんないわけね。
そうです、そう、イークールエコモードは自分でエコモードのスイッチを押すのね、決して自転車は漕ぎませんのでご注意くださいっていうのがシャープさん、まあ、エコモードを自分で押すにせよエコモードはついてますよっていう形ね。
なるほど。
じゃあなんだというと、日立の場合はそのエコモードというのは基本的についてない、ついてんのかな、ついてないというか、あの説明パンフレットには説明されていません、うん、でじゃあそんなに日立のエコってのはそんなに良くないのかなって心配になりそうですが、これが面白い、
面白い、
実に面白い、あの方法でエコを実現してます。
これ、
うん、じゃあ、それは CM2 の後で、ですね、フロストリサイクル冷却というものをやってます。
え？
フロストリサイクル、風呂じゃないよ、フロストリサイクル冷却、
下かみそうだ、
そうだね、あの昔洗濯機の話をした時に、
うん、
ヒートリサイクルっていうのがあったんだけど、知ってるかな、
知らない、あれ知ってるのかな、
なんか遥か前に聞いた記憶あるけど、
正しくは覚えてないんですが、つまり、洗濯機を動かしている時に発生した熱とかを乾燥の時に使いましょうというのがざっくりとしたヒートリサイクルの概念だったはずです、
うんうん、なんかそんなようなこと聞いた覚えが、
別で発生した熱を、本来熱を使いたい場所に使っていきましょうよというのがヒートリサイクルね、はい、それを全く逆さまにしたのがこのフロストリサイクル冷却。
お、
冷蔵庫っていうのは温度を下げるための冷たいものが中に入ってるわけですよ、
うん、
冷たいものが冷たくしていくのね、その機械の部分を、でどんどん冷たくして冷蔵庫の中の全体を冷やしていこうという作業をするんですが、どこだろうな、昔のね学校の家庭科の冷蔵庫のところとか、極めて個人的な思い出だけど、何でもいいんだけど、あと小さい冷蔵庫とかで、要は冷蔵庫の中に冷凍スペースみたいな製氷皿を入れるためのスペースが冷蔵庫の中にあるやつあるでしょ、あれでガッチガチにこう霜がついてんのって見たことないかな、
ある、
うん、
冷凍庫が霜だらけっていうのなら
冷凍庫が霜だらけでも一緒なんだけど
、うん、
要はあのガッチガチになってるやつが冷蔵庫の中にあって、それ、その氷の塊を作ってそれで冷やしているようなもんなのね、
うん、
なので今自分が意識しているかしてないかに関わらず、
うん、
冷蔵庫っていうのは霜取りっていう作業をしてます。
ああ、うん、
昔の冷蔵庫だと霜取りボタンなんていうのがビッてあって、
うん、
でなんか霜取りすっかと思って霜取りボタンを押すと、なんか30分後ぐらいにすごい水浸しになってえらい大変なことになるっていうのがあったんだけど、今の冷蔵庫も実は霜取りってやってるんです、
う
誰が？
冷蔵庫。
誰
俺がじゃねえ
よ。人いないから。
冷蔵庫が勝手に判断して、ちょっと霜ついたなと思ったら霜取りをしてるのね。つまりそれを逆に返せば、冷蔵庫ってのは必ず霜が発生するんですね。
そうだね。
そう、それが自分が見えないところに発生してるんだけども、
うん、
で冷蔵庫を冷やす、冷蔵庫を冷やすと霜が発生する、霜を取るために霜取りをする、霜取りが終わったらまた冷蔵庫を冷やすっていう作業を繰り返し永遠とやってるわけです、
うん、
この霜取りっていうのは冷蔵庫の電源を切っちゃうんです。つまり冷やそうとする運転を切っちゃう。そうすると冷蔵庫がどんどん暖かくなってくるから、当然氷は溶けるし霜も消えるよね。そうやって霜取りをするんですよ。だけど冷蔵庫を切っても霜がある間は霜がまだ冷却を続けるわけね。要は氷が溶けていくことによって冷蔵庫の中を全体を冷やしていくのさ。ちょっとピンとこないかもしれませんね。その人は明日電気屋さんに行って日立のパンフレット見てください。
はい。
つまりこの霜取りをする、霜取りをする時のその霜から発生する冷気をリサイクル、ただ溶かすだけじゃなくて冷蔵庫を冷やすために使いましょうと。冷蔵庫の運転をせずに霜から出る冷気で冷蔵庫を冷やすということは、その間消費電力っていうのはぐっと落ちるわけだよね。
落ちるね。
うん、冷蔵庫を冷やすっていう運転をしてないわけだから、
うん、
それで冷蔵庫を冷やしていきますと。
なるほど、
うん、ちょっとね、今までにない考え方なので分かりにくいことは思うんですが、よかったら見てみてください。非常に面白い考え方です。
はい。
ということで、まあ、冷蔵庫のエコ、大きくはセンサープラス学習、うん、自動制御ね、それから、はい、それはパナソニックさん、それから三菱さん、はい、東芝さんがやってる学習とかを使った自動制御、
うん
うん、そしてシャープさんの e クールプラス手動、日立のフロストリサイクルと、
はい、
大体こんな感じが、冷蔵庫のエコですね、
うん、
これで随分とね、今までの消費電力、まあ消費電力を減らすっていう試みは今までもずっとなってきたんですけど、
うん、
まあ、生活パターンによってはこれで随分とその消費電力が省エネできるみたいです。うん、だいたいね、パンフレットの裏を見ると年間消費電力量っていうのが今どこのパンフレットでも書いてます。
うん、
これは当然あの容量によってね、どれぐらい大きい冷蔵庫かとかによって変わるんですけど、あとはこっからどれぐらい省エネしていけるのかっていうことですよね。
そうね、
うん、どう？エコについて聞いてみて。
いやー、なかなか面白いね。
うん、まあね、普段は意識しないと思うし、聞いてもちんぷんかんぷんなところだと思うんだけど、
そうね、
意外と頑張ってるんだなっていう、冷蔵庫、あんな何もなんかしれっと立ってるけどね、意外と一生懸命頑張ってるなっていう、そこを理解してあげたい。
はい。
ちなみに、話に出てこなかったのが
三陽さんかな。
三陽さんはパンフレット見る限りエコについて何も書いてありませんでした。
書かないことがエコだ
と。書かずともやってるんだよ。
ああ、そうね、
やってるんだけどね。
ね。はい、ということで以上が冷蔵庫でございます。
じゃあ電源が切れない冷蔵庫だからこそエコは大事なポイントですね。
以上、冷蔵庫選びのポイント、エコについてのお話でした。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
食欲の秋で美味しいものには目がない私ですが、続いてのポイントは美味しさです。
冷蔵庫って食べれるの？
冷蔵庫さすがに食べない。
食べれない。
食べちゃダメです。
ガッチャンになっちゃうよ。
美味しい冷蔵庫について。
はい、美味しい、違う、美味しい冷蔵庫じゃない。美味しい冷蔵庫は分かりませんが、冷蔵庫で冷蔵庫の美味しさについて話しましょう。
はい。
で、
美味しさ、
うん、冷蔵庫の美味しさって言われてもね、あのそれこそ本当に困っちゃうんだけど、
うん、何味って聞きたくなるもん。
そうだね、何味なんだろうな、うん、でその冷蔵庫が今、美味しさを増やすもの、保てるものに変わってきたっていうのがちょっと面白かったんで取り上げてみたんですが、
はいはい、
逆の話をするとね、冷蔵庫ってまあ冷蔵、低温で保存をして長期間物を食べれるまま保ったのをね、保管しておきましょうよっていうのが冷蔵庫なんだけども、
うん、
今まで多くの、まあ、欠点があって美味しさを損なってきたのね、
うん、
で一番言えるのは、冷蔵庫の中ってとても乾燥してるって知ってたかな。
知ってない。
よくね、だってラップかけないでちょっと入れとくとカピカピになっちゃうじゃない、
うん
うん、あ、これは知らなかった。
いや、なんか冷蔵庫の中だから乾燥しているっていうのは知らなかった。
あ、まあ実際湿度がどれくらいかってのはわからない、私はわからないんだけども、
うん、
今レインが言ったようにラップをかける理由ってそこなんだよね、
うん、
だからラップをしないで野菜を、なんか切った野菜を、ね、入れちゃったとか、あとはハムとか、まあ、お魚だってそうだけども、まあ、いろんな理由はあるんだけども、一つはやっぱり乾燥してしまう、それを乾燥から守るためにラップをするっていうのがあったのね。あとはもちろん匂いとかね、そういうのもあるけど、
そうだね、
うん、その辺も含めて冷蔵庫が今美味しさを保つ技術を増やし、充実させてきたっていうので話をしていきたいんですが、
はい、
空気清浄機の時にも話が出てきたんですが、
うん、
イオンが熱いんです。
イオンって熱いの？
違います。
熱々するん
だ。そうじゃない。イオンっていうのがとっても今ホットな話題なの。
ホットな話題ね。
やけどするだろ、あんなもんで空気清浄機やられたら。
大丈夫だよ、冷やしてるから。
そうで、なんでイオンかっていうと、3社が、実に今6社話をしてるんだけど、3社、東芝、シャープ、パナソニックがそれぞれイオンを使った技術を冷蔵庫に投入してきてるんですね。でまず最初、東芝といえば空気清浄機の時にも出てきましたが、ピコイオン、ナノの行き過ぎちゃったよみたいな、ヤジちっちゃくしちゃったよって 大不評だったピコイオン。
ピコイオン、
わかんねえよって話をしてたピコイオンですが、ここで冷蔵庫で出てきてますね。で、ピコイオンプラスたっぷり潤い冷蔵というのでやってきてるんですが、まず3社ともイオンについては、まあ、空気清浄機の時もおっしゃったんですけど、基本的には同じです機能は。なので、東芝さんを例に取り上げていきますけど、
うん、
イオンが発生すると何がいいか、一番すごいのが、例えばレモンとかね、グレープフルーツとか柑橘系のフルーツが輸入されたりするじゃない。
するね、
うん、あれってその防腐剤っていうのかな、なんかいろんな薬剤が かぶってるんだよね。
ああ、船とかで運ぶから
ね防カビ剤とかね、かかってるんだけども、イオンがこの防カビ剤に作用して、
うん、
まあワックスなわけだよね、コーティングされてるやつを浮き上がらせて、
うん、
取れやすくするんだよ。ぜひこれパンフレット見てほしいんだけど、
うん、
ですね、これはパナソニックさんのパンフレットに載ってるんですが、
はいはい、
いや、その水洗い、その冷蔵庫に保存をしてね、
うん、
でその後水洗いをするという作業をして、防カビ剤の除去率、水洗いして防カビ剤が落ちる割合が何もしてない時の3倍になるっていうんだから、すごいよね。それだけ防カビ剤が落ちるっていう、
落としやすくなるね。
そう、まあ、中身だけ食べちゃえば防カビ剤なんか関係ないけど、
うん、
でもね、
レモンティーとかね、
ね、
あとちょっと絞ってみた時とかさ、ギューってするわけじゃない、
うん、
そういう時に防カビ剤がね、ついてるのとついてないのとは当然ついてない方が健康にはいいわけですよ。
そうだね。
そういうのがそのイオンにはまず一つ機能として、防カビ剤とかね、表面のそういったものを除去するのを手伝う力がありますと。
はい、
うん、それから空気清浄機の時にも出てきてたけども、
うん、
空気中の雑菌とかバイ菌を破壊してましたよね、
うん、
OH ラジカルとかそういうもので、
はい、
それが当然冷蔵庫の中にも効きます。
開けてたら空気清浄機にもなる。
そんなバカな。
ついさっきエコの話したばっかりだと。
っていうか、あの空気清浄機の時もそんなような僕で。
電子レンジか。
電子レンジだね。
電子レンジか。
何も開
けっぱなしか。
詳しくは電子レンジの回も聞いてください。本当だよ、何でも開けっぱなしかよ。
エコはどこ行ったっていう話だよ。
果物とか、まあ、野菜とかもそうなんだけども、そういった雑菌を、まあ、やっつけてくれて、中の正常な状態、鮮度を保ちますよというのでなかなかいいですね、この除菌。それから、うん、空気清浄、まあ、だからこのイオンは空気清浄機と機能は一緒なんだけどね。
いや、すごいよ。これなんかさ、おばあちゃんとかさ、1時間ぐらい入れたらギャルにな
れ
ない
んだけど。なんねえよ。
1時間ぐらい入れたら、潤う前に死んじゃう。凍っちゃう。
通報されちゃうよ。
本当だよ。ニュースになるよ。
そっか、家庭内暴力に入っちゃうのかな。
ドメスティックバイオレンスで。
じゃあダメだ。
家庭内暴力どころか、普通に犯罪だよ。
あとにさ、あれだよね。電子レンジの上にお父さん乗せるとかって言うんですかね。
やっぱね、家族は大切にしないと。
一貫こもってね。
仕方が違うよ。
いやでもすごいなって。だってね、うるおうし、
うん、
しかも貯金までされて出てきちゃった
。いや出てこないから、入らねえから。
いやすごい、冷蔵庫すごいよ。
前世からのおばあちゃんも抵抗してください、ぜひよ。絶対冷蔵庫の中には。
敵みたいになるのは、いや、おばあちゃん、おばあちゃん好きだよ。
冷蔵庫の中には入らないようにしましょう。
うん、
で、その他にも、脱臭とかね、空気清浄機と一緒です。脱臭。それから、ウイルスも破壊してくれます。それから、エチレンガスっていうのが、野菜とか果物から発生して、基本的にはこれ、物の劣化が進んでいくんですが、このエチレンガスも分解してくれます。そんないろいろ、いろんなものを、悪いものを分解してくれる効果がまずイオンにはある。
はい、
その他に、栄養素がアップっていうのがあって、
うん、
ま、具体的にはその、なんていうのかな、どれぐらい栄養素が残るかっていうのがもっと改善しますよっていう。今まで例えばビタミンが冷蔵庫に入れるときに10あったやつが、今までは5まで減ってましたよっていうのが、このイオンを使うと10で入ってたやつが同じ期間保存したら、例えば8あるいは7ぐらいまで残ってますよっていうね、栄養を保存したり保護したりするっていう機能もあるようです。あとね、甘さが増したりとか、果物のね、そういうのもあるみたいだよ。
さあ、
うん、なんか追熟してんのかな、よくわかんないけど、まあ、そんなこんなでこのイオンを使った冷蔵庫っていうのは結構美味しさがね、なんか保ちやすくなってるっていう。
これイオンを使ってるのは、
うん、
どこだっけ。
東芝、シャープ、パナソニック。東芝はピコイオン、シャープはプラズマクラスター、パナソニックはナノイー、そのままだね、空気清浄機の時と一緒。
う
ん、で東芝とシャープはこのイオンにプラスして、東芝はたっぷり潤い冷蔵っていう機能なんだけど、冷蔵庫の中の水分、湿度を今までよりもはるかに改善して、だいたい例えば湿度 85% ぐらいを保てるようになってきました。これってすごくて、ラップなしのハムがカピカピにならない。ずっとじゃないんだけど、2、3日入れといても大丈夫っていう。
やったー、
これは大きな違い。
朝食の時助かるじゃない。
そうだね。あとこれ、ラップを使わないっていうエコもできるわけだよね。それから、今回冷蔵庫の話ではトントン話題に上がってこないシャープさんも、 このプラズマクラスターとその潤いでは頑張ってまして、そうだね、水分保持率っていう言い方をするんですが、水分保持率がシャープでは 3.5 倍で、
当社費 3.5 倍、
そう、東芝さんでは当社費4倍っていうね保持率を保っています。なのでこのシャープ東芝の冷蔵庫については結構その湿度、高湿度を保ってるよっていうのも、検討の選択肢の中にね入れてもらうといいのかなと思います。
なるほど、
これが、東芝、シャープ、パナソニックのイオンを軸に使った3社の取り組みです。
はい、
はい、じゃあ他社さん何してるか、これがまた面白い取り組みをしているのがねあるんですね。まず日立インスパイアズネクスト、日立ですね。真空チルドセレクトっていう機能があります。真空チルドセレクト、これはねちょっと触ってきて面白かったんだけど、冷蔵庫の中にね真空になってる空間があるんです。これ何かっていうとね、なんかこうなんていうのかな、機密室みたいなのが、今までで言うと チルドボックスみたいなね、あの冷蔵庫の一番メインのところに引き出しがあって、チーズとかヨーグルトとかそんなものを入れてた場所ね、あそこが真空になるような、真空、その空気を抜くような部屋になってて、ドアにレバーがついてんのね。
ピシューみたいな。
そうそうそう、あの自分でしっぽしっぽしっぽしっぽってやるわけじゃないよ。
ああ
、うん、だけどそのドアをガチャンってレバーを閉めるとそこが真空になっていって、
お、
電子レンジの時に低酸素調理って話をしたよね。多分あれと同じような感じなんだけど、そのチルド室内の空気を減らすことでもっとそのよく保存しましょうっていう。
お肉とかお魚のところな、
そうそうそうそうそう、うん、酸化を抑えたりっていうのが多分一番のポイントになってくると思うんだけど、うん、で真空チルドと真空氷温っていう2つの機能がワンタッチで切り替えられると。で真空チルドには、凍らせたくないもの、お豆腐を入れたりヨーグルトを入れたり果物を入れたりっていうすると、プラス1度、1度ね、1度で真空状態で保存をしていきますよと。で真空氷温ってやつにすると今度はマイナス1度、マイナス1度C でお肉とかお魚ちょっと凍らせてもいいものをね保存していきますよっていういう機能です。この冷蔵庫6社ある中でも真空ポンプを冷蔵庫の中に持ってるのはこの日立さんの真空チルドセレクトだけです。
すごい。
で開けるとね、さっきアプリも言ったけどプシューって言うんだよ。
やりたい。
開けるたびにプシュープシュー。
ダメだよ、エコなのに、開け閉めして繰り返した
ら。そうね、やっちゃう。楽しいからって開け閉めしないよ。
なんかでもそういうのがついてくると、
うん、
魚とかさ、お肉を買うときに賞味期限って書いてるもの、もっと長持ちするんじゃないかと思って。
そんなバカな、
ち
いやでもそういうこと、そういうことだよね。
で
要はより良い状態で保存をしてくれるわけだから、まあ賞味期限より長くね食べれるかどうかはこの後の冷凍の話になっていくんだけど、まあ、今は冷蔵だからね。
あ、そっか、
うん、だけど今までよりもより長い間、今までプラス2日とかプラス3日間、今までよりも美味しく食べられる期間が延びますよというのがこのやっぱり美味しさをね保つための各社の工夫で、最後にねちょっとか これはっていうのがあったんでお話しておきたいんですが、
はい、
三菱、はい、三菱の冷蔵庫は光ビッグっていう名前なんですが、光ビッグっていう名前なんですが、光なんとかっていうのを各所に持ってきてるのね。
なん 構ダサいネーミングだね。
言っちゃダメ。
あ、そうなんだ。すごいよ。なんかね、インターネットみたいだよね。
うん、そうだね。フレッツかよ、みたいなね。で、このインターネットみたいな光ビッグですけども、
うん、
まあ、これを聞いたらもっとちょっと情けない気持ちになるんですが、光ビタミンアップ野菜室っていう機能があります。うん？って思うよね。
うん。
冷蔵庫の野菜室、あるよね。
あるね。
野菜室の中に、
うん、
光ビタミンアップだから、ランプがついてんのね。で、要はなんか水耕栽培みたいにさ、人工で日光を再現しちゃって、オーラ太陽の下なんだからよく育ちなさいみたいな感じで、そういう光を当てることでこの野菜の中のビタミンをアップしましょうっていうのがこの光ビタミンアップ野菜室の技術なのね。でも実際に当然あのビタミン量っていうのは増えるというか減らないというか、
あ
の実際そのものによっては増えるんだよビタミン量が。買った時に 100% だったビタミンが 110% とかになったりするのね。
おお、1割
や、すごい。
だからこれは実際にやっぱ野菜を元気にしてくれるっていう効果は期待できそうです。世界初の技術。
なるほど、冷蔵庫に野菜工場ができちゃった。
そんな感じだね。いいね、そのキャッチコピー使えよって話だよね。
ああ
、ほんと
だ。
鮮度キープから栄養アップへ、さらに進んだ野菜質、ビタミン C 増量って書いてますけど、
増量なんだ。
ちょっとね、面白いけど、
面白いね。
冷蔵庫の中にじゃあどんだけ野菜をとかね、いろいろ思うところがあって、まあ面白いかなっていうところです。
はい、
はい、ということで、イオンを使った東芝ピコイオン、シャープのプラズマクラスター、パナソニックのナノイン、それから真空ポンプを搭載した日立の真空チルド S で、光ビタミン野菜室の三菱というのが美味しさについての各社の取り組みでした。
はい、
どうでしょう美味しさ。
なんか冷蔵庫は冷やすためとか、あのまあそうだな、例えば雨ないって表現だ、ごめんね。あのなんだっけ、言葉、腐らない、
うん、
腐らないようにするためにとかっていうことで使う、うん、まあ
腐らないって編めないっていうの、
編める編めない。
なんか編み物の話でも始めたの。
違うよ。なんだベッタ、編めるって言うベッタ。
知らない、まあいいや、うん、腐らないっていうのが
腐らないようにするためとかに使う箱だった。だから、
そうだね。
その、なんだろう、冷蔵庫自体が食べ物を美味しくしてくれるなんていうのは考えたこともなくって、ちょっとなんかびっくりだし、なんだろう、なんかあれって食器棚の、みたいな並び、私の中では食べ物をなんていうんだ、こう整理して入れておく入れ物だったのに、
そうだね、そうだね。
なんていい子なんだろうって、あ、うちの子はそんないい子じゃないけれど。今の子はこんなにいい子なんだなってびっくりしちゃった。
そうだね、だから美味しさを冷蔵庫の中に入れて美味しさが、まあ、アップするっていう表現が正しいのかどうか分かんないけど、
うん、
昔のように悪くなるっていうのが今はもうかなり長い間保存できるわけだよね。だそれはちょっと冷蔵庫の見方を新たにしていいぐらいまでに来たのかなっていう気がします。
じゃあこれからは冷蔵庫食べちゃダメだよ、あこりさん。
それはね、約束できないよ。
約束してよ、そこは。
できないけれど、まあすごい冷蔵庫についてはすごい関心が出てきて、
うん、
冷蔵庫って美味しそうだなって改めて思った。
ちょっとのか。
はい、では以上、冷蔵庫の美味しい食べ方についてでした。違うね。
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple Store での買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？では3つ目のポ ポイントは冷凍です、
はい、
冷凍って昔から冷蔵庫の性能を語る上でいろいろと話題になってた？
一時解凍が注目されてた時あったよね。
そう、やっぱパーシャル解凍みたいな。
うん、どうしても必殺技みたいになるから。
コーヒーさんが言うと、コーヒーさんネタになっちゃうから分かんないよ。
うん、まあ今までね、その解凍の技術って結構、うん、あの今までの歴史の中では話に出てきたんだけども、まあ、昔のことはよくわからないんで冷凍の話もあったのかもしれないんですが、
うん、
いわゆる今までは冷凍って冷やす作業でしょ、
うん、
解凍ってまあ言ってみれば温める作業なんだよね。温めるというかまあ冷凍しない作業なんだよね。だからその解凍の方が冷凍よりも手は出しやすかったのかなと。で今は技術が発達してきてようやく冷凍の方にかなり踏み込んで来れるようになったのかなというふうに思ったので、うん、各社の冷凍の技術についてもちょっと復習していきたいと思います。
はい、
うん、で冷凍についてはシンプルです。東芝、日立、三洋、シャープ、パナソニックは基本的には急冷凍、熱いものも OK ですよっていう技術です。じゃあちょっと試しに、代表的なところを見ていきたいんですが、今はですね、熱々の炊きたてのお米をアコリが大事に大事に食べてる大好きなアイスの隣に置いてもいいんです。冷凍庫
アコリが大事に大事にって聞こえる
な。大事
じゃ
関係ない
。
大事に大事に。
だべー、大事が
熱々の炊きたてのご飯をアイスクリームの隣に置いて冷凍庫の中にバーンって入れても
ダメだよ。
おアイス溶けないんだってば。
おアイス溶けない。
溶けない
し。溶けるよ。
アイス溶けない。っていうか熱々入れちゃまずいっしょ。
熱々入れなきゃダメなんだってば。
そうなの。熱々入れてもいいけど、アイスの隣はダメだよ。
ダメだよ。いいんだって。
これが
だから今の冷凍技術なんです。
待て。
その安っぽいツッコミはなんだ。
そうだね。
あのね、
うん、
あの今本当に冗談じゃなくて。
うん、
じゃあまあなんでじゃあわざわざ熱いご飯を冷凍庫に入れる必要があるのかっていうところなんだけど、
余ったからだよ。
でも
炊きたてだよ。
今まではね冷やしてたわけだよね。冷やすっていうかその粗熱を取って、
うん、だって冷まさなきゃダメじゃない。
そう、冷凍庫に入れましょうと、
うん、
言ってたんだけど、今は冷凍技術がかなり発達してきて、
うん、
そのままボンと入れてもいい良いよね。でボンと入れるのがなんでいいかっていうと、お米は当然あの時間が経てば経つほどお米の中のなんていうかな、潤いがどんどん飛んでっちゃうわけね。乾燥していくわけ、
う
ん、
そうだね。
最終的にはカピカピになるよね。だから炊きたてであればあるほどお米の中は潤ってるわけで、ご飯は潤ってるわけ、
うん、
その潤ったまま冷凍しちゃえば電子レンジでチンしたりして温め直すときにその潤いを残したまま温め直せる、
うん、
だからご飯が美味しく温め直せるっていうのがこの必要性の問題なのね、
うん、
まあその他の例えばお肉とかお魚でもそうなんだけど、
うん、
まあそのまんまドンと入れてギュッと冷やすのが冷凍の技術としてはとても大事な今の技術になってて、だいたい今言った各社はスピード凍結とか急速冷凍とか言って短時間のうちに一気にマイナス何度っていうところまで物を冷やす能力を持ってるのね、冷凍庫が。でなんでか、どうやってやってるのかっていうと、いろんな各社やり方は違うんですけど、例えばセンサーでね冷凍庫の中にあったかいものが入ってきたよっていうのをまず検出するわけ。そうすると冷凍庫にはステンレスとかアルミとかのトレーが入ってます。 板が入ってるのね。その上にご飯を乗っける。そうするとその板がどんどんこう放熱板っていうのかな、熱をビヨーンと広げて冷やしやすくするのに手伝ってくれる、そのトレーがね。でプラスして冷気、急速の冷風とかをわっとこう当てたり冷気を当てたりして 一気に凍結温度帯っていうのが、その最大氷結症生成体っていう言い方をするらしいんだけど、マイナス1度からマイナス5度の間が一番氷の結晶ができやすい温度帯なのね。ここをズドーンと通り抜けちゃって、もっと冷たいとこまで行くわけ。そうするとご飯とかお肉の中に氷の結晶ができないんでね、
うんうん、
できにくくなる。
いいね。
ドリップって聞いたことあるかな。
あるよ。
そのまあね、お肉を冷凍してから解凍した時に、
うん、
なんかこう水浸しになるの。
あ、うん、
あれをドリップって言うんだけど、
うん、
あれっていうのはお肉の中の組織とかを氷の結晶が破壊しちゃって、で水がビャー水っぽくなっちゃうわけだよね。
ね、まみ出ちゃうね。
そう、その氷の結晶ができる温度のところをズドーンっていくから、氷の結晶が大きくならなくて、最終的にその傷つけないからお水も出ないと。
ついてきてる。
ごめんね、笑わないにしてたんだけど、コーヒーさんのズドーンっていうのが結構気持ちよさそうだな。ごめんね、我慢してたんだけど。
笑っちゃって。
笑っちゃ
う。言ってごらん、みんなも
ズドーン
ズドーン。
ありがとう。
はい、それがこの急速冷凍の、ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、急速冷凍の技術の肝なのね。なのでその冷たい冷気とアルミトレーとかステンレストレーとかを使ってギュッとズドーンと冷やしていくから、その温かいものをキュッと美味しく冷凍しますよっていうのがこの急速冷凍です。
はい。
ざまあ見ろ。
ざまあ見ろ。
でね、さっきのアイスと隣に同士に置いても大丈夫って言ったやつ、パンフレットとかに載ってるんですが、本当に隣同士ぐらいにお米とアイスを乗せてね、冷凍庫閉めてもほとんど熱が移らないんです。
怪しい。
怪しいでしょ。パンフレット見てください。こればっかりちょっと口では説明できないんでね、サーモグラフィーで温度変化を撮った映像が出てる、あの写真が載ってるんで、うん、ぜひ見ていただきたいんですけど。
え、それは、
うん、
あのさっき言った5社全部？
うん、全部です。
すごい、
うん、これはだからその
産業もあるよ。産業、
産業も入ってますよ、珍しく。今回今回全然振るってない産業も、まあ、各社ね、いろいろやり方は違う部分もあるんですけど、この急速冷凍、まあ、スピード冷凍で温かいものもいけますよっていうのはどこも一緒です。で逆に言えば冷凍技術ではこの東芝、日立、三洋、シャープ、パナソニック、どこを選んでもらっても大きく変化はありませんよと。
ああ、そうなんだ、うん、
だからそこまでやっぱ技術がこなれてきたってことだよね。
なるほどね。
ほい。で、今まで出てなかった三菱、光ビッグの三菱、うん、これは悪いから省いてたわけじゃないです。三菱が持ってるお家芸っていうのがあるんですね。
あー、わかる。
なんでしょう。
切れちゃう冷凍。
正解
だよね。
あ、これ10点。
10点。
安っ。
安いの。
この切れちゃう冷凍は他にはないんですね。
ねえ、本当に魅力的だよね。
そう、冷凍したままのお肉にそのまま包丁が入る、冷凍したままの、あのお魚の切り身がこう手でパリッとやればすぐ剥がれちゃう。
すごい。
こういうのが切れちゃう冷凍の、やっぱなんていうのかな、他にねない技術なんですね。でもっと面白いのがパンフレットを見てなるほどと思ったんだけど、例えばパスタソースとか、多分カレーとかでもいけるんじゃないかなと思うんだけど、切れちゃう冷凍で保存すると、
うん、
こういったものも当然ガチガチにはならないのね。
ああ。
ということは、じゃあパスタを茹でて、
うん、
必要な分だけパスタソースを小分けしてレンジでチンする、
うん、
とか、あとはもっと言うと パスタを茹でてお弁当の中に入れるでしょ、
うん、
でこの切れちゃう冷凍のパスタソースをお弁当に入れて、
うん、
入って子供に渡せばお昼にはもう溶けてるから、
いやいやいやいや、それはさすがに厳しいし、
いや本当に本当にそういう風な使い方もありだよ、いうことを提案してるのね。
まあ、切れちゃう冷凍はね、もう何年も前から、うん、本当にこう夢があるよね。
うん、そうだね。
こういうことできるね、こういうことできるねってどんどん浮かんでくるから、うん、大好き。
そうだから、切れちゃう冷凍だけでも、
うん、
三菱を買ってもいいかなって思うぐらい、これは面白い技術だと思うよね。
ちなみに切れちゃう冷凍ができるけど、アイスの隣にご飯は入れられないの？
アイスの隣にご飯入れられます。
入れられるんだ。
うん、それも大丈夫。で、
三菱か。
面白いのがね、
うん、
他も冷凍技術についてはいろいろ言ってるんだけども、
うん、
カレー客現象っていうのを聞いたことあるかな？
で、なんかカレーっていろんなの浮かんできちゃったんだけど。
違うね。多分全部違うよ。あのね、
うん、
テレビなんかで、
うん、
ペットボトルのお水とかビーカーのお水を、
うん、
ジャバジャバジャバジャバってこぼすと、
うん、
途端にシュワシュワシュワシュワって氷になってくるのを見たことあるかな。
あるね。
あ、もしかしてさ、本当に違うね、私がいろいろ浮かべてるのは。
全然違うよ。
多分違う。
カレールーのカレーでもないし、カレー臭のカレーでもないから。
バレちゃった。うん、
要は冷凍温度になってるんだけど、凍ってない状態のお水を作って刺激を与えるとわっと凍りますよっていうのを、それをカレー客っていう現象なんだけど、
あ、そうなんだ。
それは要は物は凍ってないんだけど、凍ってる温度まで下げられるっていう不思議な現象なのね。で、この技術を冷凍に応用してますよって言ってるのが光ビッグの三菱。
おっと、光ビッグ忘れてた。三菱は切れちゃう冷凍だけど光ビッグなんだ。
そう
そうだよ、
ね、どっちを取るかだよね。と、
うん、
いうことは、例えば、ね、水分を多く含むものを冷凍した時に、このカレー客の技術を応用してれば、なんとなくもうちょっとなんか優しくやってくれそうな気がするよね。
する、
まあ、実際にこのカレー客現象っていうのは再現できませんよっていうのが書いてあるんだけど、まあそんな感じでね、もう冷凍技術は三菱一歩前に出てるわけですよ。これが面白いところです。
面白い。
なんで、まあ、冷凍技術については各社とも足並み揃ってどこでも選択してもらえますよと。で、まあ、プラス三菱は切れちゃう冷凍でやってますよっていうことです。さあ、冷凍についてどうかな。
なんだろう、でも
冷凍ってあんまり考えてなかったけどね、
うん、なんかね、凍らせるだけって思う感じであったけど、ね、多分ここ数年ぐらいの流れでとっても今注目されてきた技術で、今ここに極まってきたかなって感じがするね。
でもなんか冷蔵庫ほどこんなに変わったなっていう感じはあんまりしないね。
そうだよね。
うん、
うん、なんで、まあ、
でもね、使う人からしたら多分大きいよ。
そうだね。
じゃあタミジ君が熱いままのご飯を冷凍庫に放り込んでたけど、これからは大丈夫だね。
そうだね。
そうだね、うん、熱いままのタイジ君を放り込んでも大丈夫。
いやー、それは
それはね、多分放り込んだ方がいいと思う。
そうだね、苦しいからね。
多分すぐ寒いよって出てくると思う。
あ、本当想像ついちゃった今。
出てくる出てくる。
でも一回は入ってくれそうだよね。
うん、まあね。
アイスクリームとかね、あの熱いものの隣に置けるのもすごいなって思ったし、
うん、
やっぱりもうここ何年も私のなんて言うんだろう、心を引きつけてくれてるのは、うん、切れちゃう冷凍だね。
うん、なるほどね。
じゃあ以上が冷凍庫選びのポイントで、お間違いございませんか？
冷蔵庫選びのポイント、冷凍についてでした。
あ、間違ってましたね。じゃあそんな感じで。製氷って氷のことだよね。食べる氷
まあ食べる氷のことだね。冷やす氷でもいいけど。
氷をただ固まらせるだけなのに、なんか新しくできることとかあるの？
ね、でただ凍らせてさ、下へチャラチャラっと出てくるだけでしょ。
そうなんだね。
特になんか変わったっていうことはないと思うんだけど。
そうだね。勝手に氷とかって言って自動成長がね出てきて、出てきた頃は。
そうだよね。昔はなんか器に水入れて、
そう
パキパキ
パキ
パキパキパキパキってちょっと答えるよ。
そうそう。昔はそうだったんだけど、今はね自動的にできるのが基本的な標準。で氷を作る技術っていうのは、まあ2人が言うようにそんなに変わってはいないです。だけどまあ製氷を取り巻くね、環境がちょっと変わったので一応押さえておこうかなと思ったんですが、基本的に製氷については衛生面の話、
衛生面、
その汚い汚くないって話になっていくんだけども、その前に、
はい、
光ビッグの三菱がやってくれました。
おお、光ビッグ、
光ビッグ、光クリア製氷っていうのが、まあそれは置いといて、製氷モードが2つ選べるっていうのがあってね。
つ
そう、急速製氷モードって言って、まあ、早く氷を作ってくれって、今飲みたいんだみたいな形のやつと、あともう一つね、透明製氷モードっていうのがあります。
透明、
氷が綺麗に透き通った氷を作ってくれるモードっていうのがあるね。
そんなことできるの？
そうだね、硬く溶けにくい氷だから飲み物も素早く冷やせます。透明
製氷モード、お酒が美味しく飲める。
そうだね、なんでかっていうのが書いてないんだけども、で
大事なのに
写真もね、パンフレットの見てるんだけど、確かにキラキラ透明なんだけど、いわゆるなんかこうバーで出るなんかバーテンさんが削ってくれる丸い氷みたいなさ、キラーンと透き通って向こうが見えそうみたいな水晶玉みたいな氷っていうんじゃないのよ。要は中の泡みたいのがねあるんだよね。ただそれがちょっと表面がつるっとしてるっていうだけで、
なるほど、
なんかもう一押し足りなかったかなっていう、
もうちょっとって感じ、
でもね見た目はとっても綺麗だから、
ね、
お酒飲む時とか、まあ、当然ジュース出す時とかでもいいんだけど、とっても涼しげになると思いますけどね。
若干固めるのができるかな、じゃ
あ。かもしれないね、でまあそれを置いといて、その他は、タンク、今水を入れるタンクっていうのは、ね、自動製氷だから冷蔵庫の中に必ず入るんだけども、そのタンクから製氷皿の間のルートにがどれぐらい清潔になるか、どれぐらい掃除ができるかっていうところが注目点です。で一番いいのは、さあここで頑張ってくれました、山陽。
あ、ここぐらいは頑張ってくれないと、はい、
ちょっと待って、当てる。
お、何を当てる、
ネーミング、あ、ネーミングないの？あ、ネーミングない、ま、
当てて当てて、
まさか、やっぱり、踊る製氷チューブ
踊っちゃダメ
炊飯器引きずってんだろ
そ
違います、踊りだけじゃないです。山陽はね、全社の中で唯一、全て外して洗えるんです。全てっていうのはどこかっていうと、まず水が、なんだ冷蔵庫バランバランにするんじゃないからね。
どんだけ。想像力豊かで。
本当だよ。そう、何を想像したか分かっちゃったよ。まずタンクね、お水を入れる場所。それから製氷皿も取り外せます。自動製氷する製氷皿ね、そしてその途中のパイプ、給水チューブ、その水が通る場所があるでしょ、そこも外せるんです。
は、
だから製氷、自動製氷にまつわるところ全部いけちゃう。これは山陽だけで、東芝三菱、東芝三菱は製氷皿は取り外せません。
製氷皿っていうと下へ 落ちて受ける、
そう受けて氷を作ってグニグニっとしてポロポロポロっと氷が出てくる、その製氷皿、
うん、
それは取り外せないけども、うん、その他のところは取り外せますよと。三菱なんかね、あれでいわゆるその水を吸い出して製氷皿に入れるんだけども、
うん、
それにポンプを使ってんのね、
うん、
ウィーンって水を吸っていくんだけど、うん、それも分解清掃できちゃう。
すげえ、
すごい、あの仕組みが単純にしてあってね、うん、とっても分かりやすい、とってもいいシステムですね。で東芝も同じように、製氷皿以外は外して洗うことができます。
お、
うん、で製氷皿はあの綺麗だから大丈夫ですよっていうのが2社の言い訳ね。
なるほどね。
ほい、そして、パナソニック日立、
うん、
ここについては、製氷皿もタンクも取れるんだけど、
うん、
経路の一部が取り外せませんと。つまりタンクから製氷皿に行くチューブのどっかとかね、
うん、
ポンプがあるところとかっていうのは取り外せませんよと。
なるほど、
うん、で、シャープ、
うん、
シャープは、タンク以外は全部取り外せませんと。取り外せるのはタンクだけっていう。
タンクだけ、
うん、でここでポイントなのは、
うん、
パナソニック日立シャープは、
うん、
水が通る通り道っていうのは取り外せないんだよね、
うん、だね、うん、
でまあ通常は冷蔵庫の中とっても低温だし、
うん、
そんなに雑菌だなんだっていう問題は大きくはないんですが、
うん、
やっぱ気持ちとしては外して洗いたいよね。
まあ長く使うだけにね、
うん、それが一部なりともちょっと外せないっていう点でパナソニック日立シャープはちょっと一歩後退してるかなっていう残念なところがあります、
うん
うん、逆に、あらかた取り外せる三洋、東芝、三菱は非常に評価高いですよね、
うん、
ああこんなところがその製氷、
うん、なんかあれだね、取り外しができるっていうのを初めて聞いたよ。
あ、そう、そうそうそう、だから昔はね全然取り外しできなかったんだよね、
うん、
タンクにねお水を溜めて、うん、そのボタンを押すと、うん、ただ単にこう水を何回も流してくれるだけのビーニングみたいなやつをやったこと何回もあって、
うんうん、
でもなんか氷って例えばだけれど、水道水と浄水器を使ったお水とで作った氷って匂いから何か全然違うじゃない。
へえ、そうなんだ。
そうなんだよね、なんかお水で全然氷の匂いって変わってくるんだけれど、実際ね、製氷、その製氷のためのタンクを洗わないだけでも、
うん、
すぐ分かるの匂いが。
そうなんだ。
でやっちゃいけないの分かってて、私ちょっとだけ漂白剤を入れて流して、その後何回も何回も水を、ね、流して、無駄、多分冷蔵庫もいっぱい開けるからエコじゃないし、
うん、
水ももちろんいっぱい使うし、何よりも労力が大変で。
そうだね。
そう、それをね2ヶ月に1回ぐらいやっていて、
うん、
だからこうやって外せるのがあるんだよって聞くと感動する。
へー、やっぱそんなに匂いとか違うもんなんだね。
違うんだよ、すごいね。
まあね、漂白剤を入れたりとか、まあ、洗剤を入れたりとかね、まあ、専用のあと洗浄剤みたいなのもあるのかもしれないけども、そういう洗浄に頼らずとも取り外して洗っちゃえれば、そんなね心配する必要もないわけだし、
うん
うん、まあお水って直接口に当然入るものだしね、あと保存っていうのもね、お水ももちろん腐るわけだから、そういう心配もあるので、ぜひ、まあ、製氷については取り外し製氷が清掃ができるところをね選ぶと面白いのかなと。
なるほどね、うん、まあ、製氷というね機能性能自体はそんなに上がってないみたいだけど、うん、衛生とかねそういうねところで工夫をいろいろみんな、なんていうか、私なんで上から見せたの、
みんな頑張って
な、うん、頑張ってたって感心しちゃったからさ。
そうだね、
面白い、店員さんの一人ツッコミが面白かった。
って。
ちょっと冷静に考えたらなんで上から目線。
いいよいいよ。
消費者だからね。
いやでも頑張ってるなって今、
ね。うん本当だね。
はい、じゃあ以上冷蔵庫選びのポイントの製氷についてでした。
はい。
はい、
私たちインストがお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気屋ウォーカーポッドキャストはブログ、 iTunes で絶賛配信中。
盛りだくさんだね冷蔵庫。
なんだかんだ言って長くなっちゃったね。
あ大丈夫だよ、あと24時間
長
24分でも長いのに
じゃあ最後のポイントは冷蔵庫の使いやすさです。
はい、
まあ、使いやすさで、まあ、ここまでくればね、あとはもう語り尽くした感じがあるんですけど、細かい部分でね、使いやすさを、各社またいじり、これはもう冷蔵庫始まって以来のね、ずっと永遠の課題のようなものなんだけど、まずね、あのここで変わってきたなと思うところがあったので一つ紹介しておきたかったのが、冷蔵庫の中の照明、明かり、LED って最近なんだかんだもてはやされてるじゃない、寿命が長くてで消費電力が小さくてね、この LED とかを使って照明を改善してきてるっていうところが何社かあって、まあ LED か LED じゃないか置いとくとしても、
いや大事でしょ
う、うん、照明をつける位置っていうのもね、変わってきてます。
お、
昔の冷蔵庫って、まあ今は多分我が家も含めてみんなのうちの冷蔵庫をガバッて開くと多分このタイプだと思うんだけど、冷蔵庫って昔、まあ言ってみれば後ろ側とか上側からのね、照明だったの。
そうだね、
うん、でもまあガバッと開ければね、お部屋の明かりも入っていくわけで、そんなに問題はなかったんですけど、今特徴的なのはね、前側照明っていうのがあります。
お、
冷蔵庫の前側に、前側って言ってもその壁なんだけどね、壁面なんだけど、それの比較的前の方にライトがつくようになったんです。
ああよかった、蓋についてるかと
思った。私も
な、ただ派手な冷蔵庫じゃねえかそれどこも照らしてねえよ
冷蔵庫の奥が後ろ側だったら前って言ったら蓋だよなみたいな
冷蔵庫に LED つけて部屋全体それで保つとかそういうこと想像しちゃった。
アコリは何でも一つのものにさせようとすんの
違う確かにそんな気がしてきたね、私ダメだね、うん、
そう、これはね、前の方にライトがつくことで、まあそうだよね、前から照らした方が前から見るんだからそれでいいじゃんっていう、でもまあ今までは前から照らしちゃうと奥のものがね、よく見えなかったっていうことがあって後ろ側から照らしてたと思うんだけど、今はこの辺りが改善されて前から照らしても前も奥も綺麗に見えるようになってきたと。ちなみに前側照明を採用してるのはパナソニック、シャープ、三菱、この3社。そして上側からの照明を採用してるのが日立、東芝で、三洋は後ろからになった。うん、こんな感じでね、ライトの置き方一つでも変わってきてますよっていうのがまず一つあって、それからね、冷蔵庫って出し入れをね当然するわけだよね。おやつね、おかずを買ってきた、お野菜買ってきた、お魚買ってきたって言ったら入れるし、食べるときは当然出す、
うん、
だこの出し入れをしやすくしましょうねっていうのもいろいろやってて、俺ね、これ個人的にはとってもいいなと思ったんだけど、パナソニック。
パナソニック。
パナソニックはね、野菜室、冷凍室って、要はあの冷蔵庫の下側のガラガラガラガラってこう開くやつね。スライド式の。
引き出し。
そう、引き出しだね。あれが 100% 開くんです。
ってことは奥まで。
そう、奥までガラッと全部開いちゃう。これ意外と、そうじゃないのって思うんだけど、意外とね、あの3分の1ぐらいがね、開かないところが多いんですよ、 100% 全部引き出すのはこのパナソニックだけ。だから一番奥に例えばペットボトルを入れてても取れるんだね。今まで一番奥のペットボトル取ろうと思ったら、やれキャベツを取り、やれスイカを取りってこうかき分けかき分け、やっと取らなきゃいけなかったんだけど、
イメージが湧いた、
うん、上からストーンと入れられるんだよ。
掃除も楽そう。
ビロビロビロっと出てきちゃう
んだ、ね、もうビロビロビロガラガラガラって出てくるんだよ。
だらしないだけじゃん。
例えばね、今ほら核家族化とか、あとまあ当然共働きでね、夜までお仕事って大変な状況で、冷凍食品ってすごくもてはやされてるわけだよね。冷凍食品をこう縦にわーっと入れて積み重ねるんじゃなくてね、並べて入れた時に後ろに入れたものとか、あと大きい冷凍ピザとかで大きいやつとかを取ろうと思ったらえらい大変なわけだよ。だけどこの 100% 全開冷凍室はこう上にスッと引き上げればいいだけなんだよね。だからそういった意味でいろんなものが取り出しやすい、しまいやすいっていうのがこの 100% 全開、これ一回ね、あのぜひ電気屋さんで見てもらいたい、
うん、
意外といいと思います、
うん、掃除もしやすそう。
そうだね、そう。これは確かね、パナソニックさんのやつはしかもその入れ物がガボッと取り出せる、
うんうん、私もそれであのナショナル時代に、うん、それを選んだ。
うん、あ、昔からなのかなこれ。
そう、ナショナルだけなんですっていうその言葉だけで。
ああ、じゃあここやってんのはナショナルだけなんですね。
そうなんだね。でも結構それ4年前、6年前だから、うん、もしかしたら他のメーカーもやってるかもわからないけど。
見た限りとね、他社さんにはなかった。
へえ、う
ん。これがパナソニックさんの面白い点ですね。それから次はね、これもなかなか。うん、考えてるなと思ったのがね、東芝。
何？
東芝さん、いやそんな技術的には目新しくないんだよ。
あ、本当？
うん。あとネーミングも全然冷蔵庫は面白くないです。
な
ぜ？主婦向けないじゃん。この東芝さんの面白い点は、野菜室の引き出しが真ん中にある。普通はメインのところがあって、その下に
冷凍があって野菜室。
あ、そうなの？
大体その流れ、
ね、引き出し式のやつは特にね、製氷の部分と冷凍の部分っていうので、冷凍部分がこう一箇所に集まってるはずなんだよ。だけど、
うん、
東芝は野菜室が真ん中にある。
あれじゃない、もうか昔さ、うん、野菜中心蔵とかで CM かかってたよね。
野菜中心蔵そんなのあったの。うわ、それはちょっと見たかったな。
すごいネーミングっていう、
うん、そうそう。
でも野菜中心
落ち武者、落ち武者じゃない、間違えた、一
番ない人。イメージ悪すぎるだろ。
安すぎる。落ち武者じゃ嫌すぎる。
お侍さんとなんか CM 出てきてたのかな、なんかあったよ。
本当に、この野菜室が真ん中にあると何かって言ったら、
うん、
あのほら、中腰になって作業すると腰に負担がかかるわけでしょ。
うん、
野菜って結構頻繁に使うじゃない。
うん、
だから、頻繁に使うところを楽な姿勢で取り出したり入れたりするようにしましょうっていうんで、一番取り出しやすいところに野菜室を持ってきた。冷凍はそんなに頻繁に出し入れしないから下でもいいよねっていう。
ああ、なるほどね。
この野菜室を真ん中にしてるのはなんと東芝だけ。
え、そうなの？
そう、これも
うち野菜真ん中。
昔はそうだったのかもしれないけど。
あ、今時は東芝だけなの？
今は東芝だけなの。
そうなんだ、うん、知らなかった。
これもちょっと不思議だよね。
うん、不思議。
今流れはメインのところがあって、冷凍があって野菜があるっていうのが今の流れなのね。東芝は野菜が真ん中に来てる。
まあ使う世代がね、
そうね、
冷凍を多く使うようになったとかそういうのもあるんだろうけどね。
そう、
共働きもあるから、
他の男との差別化の一つなんで、うん、ぜひ参考にしてみていただきたいですね。
はい。
そして三菱日立は棚が動きかしやすかったり、あとは上の方の棚が引っ張り出すと下がってきたりとかね、いろんなこうちょっと棚の部分で工夫をしているのが三菱日立、
うん
うん、まあ、これは実際見比べて自分に必要かどうか、身長とかでもね随分変わってくると思うんで。
そうだね、
うん、私とかレインなんかは割と背が高い方なので、こういう棚の工夫っていうのはそれほど必要ない。
あ、そうなのか。いいね。
でも でもさ、結局こういうタイプの冷蔵庫ってさ、使うの女性だから。
そうだね。そうなの。
うん。
一番上の棚の一番奥、いまだに私何が入ってるか見えない。
入れちゃダメだよ、その時は。
あー、脚立で見ると、もうちょっといけない状況なんで。
脚立で冷蔵庫って安心だな。
そう、隣にね、脚立ちゃんと置いてるんだけれど、大体はゼリーとかにしてるの。
うん。
ゼリーとかにしてるんだけど、ちょっと前にね、一番奥に赤味噌かなんかを入れてたのある、ね。でも、それね、もう、なんて言うの？あらって。
白味噌になってた。
ええー、青味噌でしょ。
いや、そうだね、それは、そうなってたら面白かったんだけど、でも、あれ、年号が違うなと。年号は違うな、間違った。
年号とかが違う。かなりだけどな。
今日、私、今日ダメもん。
どんだけ使ってんで。
もうダメだ、私。お酒は抜けてるよ。
まあ、そんなこんなでね、照明とか、その他出し入れとかね、使い勝手の部分で、いろんな工夫もしてあるんで、
うん、
まあ、その辺も忘れずに確認をしてもらいたいなというところです。
はい、
うん、これまで聞いた使いやすさっていう点で考えると、やっぱり使う人それぞれのね、好みっていうので、
うん、
各メーカー、うんうん、選び方が変わってくるかなっていう感じで、難しいよね、
うん、
以上、採用については一切語られませんでしたが、
あ、そうだった。
いや、ちょっとあったよ。
使いやすさについてはここにておしまいです。
はい、ずいぶん長いことかかってしまいましたが、ここまで冷蔵庫のお話をいろいろしてまいりました。
はい、
うん、アコリは途中で寝ちゃったりとか、レインも大あくびしたりとか、
失礼、
うん、いろいろしてますけども、最後に、いろいろいっぱい話してきちゃったので、コーヒーポイントをね、簡単にまとめて終わりにしていきたいなと思いますが、
はい、
コーヒーポイント、今日はズバリメーカーのおすすめをしていきたいと思います。
はい、
まず一番面白いなというか買いだなと思ってるのは、私的には東芝。
東芝、
うん、ピコイオンの東芝ですけども、ここは野菜室が真ん中にあるというのが、実際の使い勝手の点では非常にポイント高いんじゃないかなと思ったところと、それから、まあ、プラズマクラスターナノイーも使ってるように、ここのピコイオンを使った、除菌とかね、そういった鮮度保持についての機能も含めて、トータルでいろいろ考えてある東芝に軍配が上がるんじゃないかなというところです。そして2番目におすすめなのはパナソニック。
パナソニック、
うん、やはりここもナノイー技術を使ったイオンと、あと、非常に評価が高いおやすみエコ、賢くエコのエコ運転がかなり効いてきますよね、
うん、
という点でパナソニックもかなりポイント高いです。
はい、
それからと三菱の光ビッグ、
うん、
まあ、ネーミング的にどうかと思うんですが、
うん、やっぱり言っちゃいけない
あのアコリが大絶賛してたように、切れちゃう冷凍というね、技術を持ってる三菱は、まあね、これだけでも選択肢としては頭一つあるかなと。それから、製氷部分も綺麗に分解して洗えるっていうところと、まあ、エコモードについても、ね、他社と引けを取らない部分があるので、まあ、切れちゃう冷凍いろんなものを冷凍して使う機会が多い人については三菱も結構おすすめですと、
はい、
この3社ぐらいを中心に見てもらうと冷蔵庫いろいろ面白いと思います。
はい、
はい、産業はまあ、外観がね非常におしゃれなので、モデルハウスとかね、そういうところにいいんじゃないかなと思います。
住まないところに
住まないじゃん、
は
い、
めちゃめちゃエコじゃん
電気入らないからねお値段はね、冷蔵庫ってお店とか、そのなんていうのかな、グレードによってものすごい変わります。
そうだね、
うん、で
容量も違うしね、
そうそう、値引きの幅とかもね、
うん、
これ元値段がこんな値段なのに 今この値段なのみたいなびっくりするような値段がついてるのがあって、
あ、
トップクラス、あの容量が大きいクラスだと20万円後半ぐらいするんだよね。
そうだね、
定価が26万とかするんだけど、
はいよ、
うん、これが15万とかで売ってるから、
え
ー、ってなるよね本当にね。
うん、なんか何を見て買えばいいのかが難しいね、うん、
あれでしょ、新商品が出るとか出ないとかの関係もあるから。
それもある、
その辺も大きいよね。
そう、20万の冷蔵庫が12万になってたり、19万の冷蔵庫が15万だったり、もう本当値引き幅から元のいわゆる定価表示からもうバランバランです、
うん、
なので値段については、インターネットも含めてね、確認してもらって、あと競合他店舗、その近隣にある電気屋さんもちゃんと見てもらって値段は選んだ方がいいかなってところですね。
そうだね、
うん、どうでしたか冷蔵庫。
いやー、思いのほか盛りだくさんだったね。
そうだね、1時間超えちゃったね。アコリンとこは冷蔵庫はどれぐらい使ってる今のやつ。
今ので6年で
6年ぐらい。
そうだね、なんかでもその奥様方の、
うん、
その要なんだろう、要望っていうか、
うんうん、
こうなってほしい、こうなってほしいって、その年のなんて言うんだろう、年代のお母さんたちの要望をどんどんどんどんこう電気メーカーさんが、
うん、取り入れてね、
うん、そうそうそう言ってくれてるんだなっていうのは、うん、すごいよく分かった今日の話で。
そうだね、
うん、
間違ってもアコリの要望は入ってこないからね。
そうだね、でも
ちょっと出ちゃいけないよ、
ね、今日さ本当になんかここ最近の中で一番のこうピークの疲れが今来てる。俺なんかおばあちゃんのネタとか落ち武者のネタとかもう取り返しのつかない、そのなんか過ちに今もう本当にやり直したいぐらい。
そうだよ、さっきの休憩中もなんか言うことか言ってさ、やれ美顔器をつけろだの自動で書き込みを作る機能をつけろだの
一つに収めようとなんとかするんだよね。
だけど
言い方としては、
だから今日のね、今日の私はね、寄り添えない、常に添えないけど寄り添えなくて本当にごめん。やったもん、恥ずかしい。
ますね、
とても楽しかったよ。あの冷蔵庫はね、あのずっと楽しみにしてた回で、
うん、
どっちかっていうと私はほら冷凍マニアだから冷凍庫の機能を楽しみにしてたけれども、予想以上にその冷蔵の方、
うんうん、
なんだろう、そのラップいらず、
うん、
実際でもビビってできないと思うけどね、普通の人は。
そうだね、
ああ匂いとかの関係もあるからね、
うん、
でもいずれはもうそういう世界になっていくのかな冷蔵庫っていう、
うん、
なんかそういう意味で聞いてて楽しかった。
そうだね、レインとこの冷蔵庫はどれぐらい経つの。
うちはでもそんなには古くないけど、それでももう 2,3 年経つのかな。
あ、そっか、じゃあ比較的新しい方かもね。
そうだね、うん、
冷蔵庫はどうだった。
いやー、まあね、私のうちの冷蔵庫買うときも結構悩んだけど、
うん、
あ、さらにいろんなし、ね、機能がついてて、
うん、
びっくりしたけどね。
そうだね、
でもそうそう買い替えられんよね。
そうだよね。
新しいのが出たからって
じゃあってわけにいかないよね。
じゃあってわけにね、そんな安いものでもないし買い替えるものでもないし。
ちなみにうちも冷蔵庫もちろんあるんだけども、うちはね、リビングとキッチンがつながってるのね。いわゆるそのなんていうのかな、カウンターがある、なんていうの、オープンキッチンっていうんだっけか、対面式のキッチンなんだけど、ということはリビングから冷蔵庫の音が聞こえるわけだよね。
そうだね、
冷蔵庫って結構うるさいじゃん、グーって動いてるから。
最近は割と静かになってきてるけど、
でもうちはほら映画とかね、リビングで見ると、
うん、
やっぱ冷蔵庫が運転してる時の音がしたりしてね。
じゃあパナソニックだな、電気消してみないと。
本当だね、本当だね。
確かに、
うん、エコ運転とかにして音が小さくなるといいなっていうのは、消音、その音が、静音っていうのかな、音が 小さいですよって売りにしてるメーカーもあるんで。
そうだね、
うん、まあそれでも俺も4年目か5年目ぐらいだから、
うん、
まだまだ買えないけどね。
ああまだもうちょっと使える ね、う
ん、そんなこんなでお送りしてきましたけども、冷蔵庫の回、
はい、
かなり今回は内容盛りだくさんプラス地味っていうね、
うん、
ネーミングとかね、いやいや盛り上がるところなかったからね。
いやいや、
なんか無理に盛り上げようと
して光があるから光
光リップがね唯一ね、うん、だけどこれからまあ年末にかけて、まあ、ボーナス、冬のボーナスもねあるでしょうし、あとはあのエコポイントもねまだ、継続になってますから、
今年度いっぱいだったっけ、
うん、そうだね、冷蔵庫買い替え時期が近づいてる方はぜひ一度電気屋さんに行ってみてください。
はい、
それから今後はですね、今後の収録についてですけども、今準備しているのが、デジタル一眼レフカメラ、それからあと一回やりましたけどもう一回来た掃除機、
掃除機、
掃除機がまた変わってきてるんだよね。
なんてこと、
うん、それから、これはアコリが話を持ってきてくれてるんだけども、プリンター、
あー、
うん、この辺の話題を中心に次への収録をしていきたいなと思っています。
はい、
うん、まあ、年賀状とかね近づいてきてるから、
そうだね、
早めにプリンターとかデジカメとかやっときたいかなってことですけどね、うん、
ですね、
うん、ということでございました。
はい、
うん、じゃあお楽しみいただいたんでしょうか。また配信が1ヶ月以上開かないように頑張っていきたいと思いますので、
ね、
それからお便り、とかね、ツイッターでのフォローなんかもしていただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。
はい、
なんつうかお便りが来ているので、ちょっと時間がねいつも収録が長いのでご紹介できないんですが、近いうちに回を見てまとめてご紹介していきたいと思います。
はい、
それから電気屋ウォーカー特製ステッカー（括弧試作バージョン）というのが出来上がってきましたので、それも今後のブログの方か、あるいは電気屋ウォーカーの中でご紹介していきたいと思いますのでお楽しみにしてください。
はい。
と iTunes でお聞きいただいている方はぜひインターネットの方もご覧いただきたいと思います。
はい。
アドレスは http://www.inst-web.com inst-web.com です。 inst-web.com となってますのでこちらもご覧ください。以上、電気ウォーカー冷蔵庫の選び方の回でした。
はい、
はい、
はい、皆さんさようなら。
さようなら。
おやすみなさい。
おやすみなさい。